主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。キリストに賛美。まあ、今日の福音書はこのヨハネの福音書の一番最初のまあところです。まあ、非常に味わい深い言葉ですがけれども、初めに言葉があった。私たちの初め、あるいはこの世の初め、あるいは私たちを全て支えているのはこの言葉であるということですね。まあ、この言葉はまあイエス様でもあると言えるし、永遠の恩子とも言えるでしょう。そして今日お祝いしているのはやはりこのクリスマスのお祝いですが、それは最後なんですよね。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。その永遠の言葉が肉となって、人間となって、赤ちゃんとなって私たちの間に、まあ、この宿られた、まあ、天幕を張ったとか、まあ、テントを張るというですね、まあ、意味ですが、イエス様は、まあ、永遠の神のこう御言葉であったわけですが、私たちの間に赤ちゃんとなって、まあ、お生まれになった。しかも馬小屋で解剖家の中に、まあ、最初は寝かされていたわけですね。そしたらこのヨハネの福音書は次はこうなんですね。私たちはその栄光を見たとはあるんですよね。まあここで言ってる私たちって一体誰なのかってことも、まあ、非常に気になる言葉ですが、私たちはその栄光を見たというわけですね。実際最初の、まあ、馬小屋にいた人々は、まあ、見たものは、まあ、みすぼらしい馬小屋とみすぼらしい貝羽桶とですね、まあ、その中に寝ている、まあまあ、か弱いけれども可愛い赤ん坊を、まあ、ただそれだけを見たわけですが、でもヨハネは栄光を見たというふうに、まあ、そこで書いてあるわけですよね。でもおよそこの世の栄光と全く関係ないものしかそこにはなかったわけですよね。貧しい馬小屋、貧しい貝羽桶、そして、まあ、弱い赤ちゃん、まあ、そこに、まあ、私たちが普通で考える栄光というものは、まあ、何にも見当たらないでしょう。もしこれがアウグスヌス皇帝の息子とかヘロデ王の息子とかですね、宮殿で、まあ、絹かなんかに包まれて、あのものすごく豪華なベッドで寝てたら、まあ、それは栄光というふうに言えるかもしれない。そこにですね、まあ当時ですけども、その大臣とか、まあ、 まあ、軍隊の将軍とかですね、あるいはまあ大金持ちとかがこう礼拝っていうか行くんであるならば、栄光という言葉にまあふさわしいかもしれないですが、実際来たのは羊飼いたちと、そして3人の東方のですね、まあ、見知らぬ博士たちしかまあ来なかったわけで、栄光とはまあ程遠いものだったというふうに思われます。でもヨハネははっきりと栄光を見たと書いてあるんですよね。でしかもそれは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理に満ちていたと。恵みと真実に満ちているものこそが本当の栄光だということですね。まあやはりまあ、11月の終わりに、まあ、フランス国教皇が来られて、まあ、ある意味何かちょっと大イベントというか、なんていうんですかね、まあ、この世的な何か華やかさも確かにちょっとあったと思いますね。羽田空港に到着した時に新聞記者の数がトランプ大統領の3倍だったそうですけど、でこの、まあ、羽田空港の人がみんな驚いて、まあ、トランプ以上のこのとにかく世界的な注目から言ったらもう全然もうレベルがもう違うわけですが、まあ、東京ドームでも5万人の、ね、人が集まって、なんかもうわーわーキャーキャーみんな喜んでたっていうか、まあまあ、確かになんかアイドルみたいなロックスターみたいなですね、まあ、ところも確かにあったでしょう。でも、まあ、実際パパ様が本当に何を一番大事にしてたのか、やはりそれはその本当の栄光にあるのは恵みと、まあ、真実の生き方ですね。そこにこそ本当の栄光を見出していたことは間違いないと思いますね。まあ、たまたま今日のミサ、私の隣に座ってるのがイエス会のレンゾ管区長で、この皆さん顔をよくね覚えておられると思いますが、パパ様の横にずっとついてた通訳としてですね、彼はまあパパ様 のアルゼンチン時代のマナ弟子なので、それでずっと横にまあついて おられたわけですけども、まあ、他の人から聞くと、まあ、そのせいでパパさんは実は日本の滞在すごいリラックスしてたっていうんですね。自分のマナ弟子がいつも横にいましたから、それで他の滞在地よりも実はずっとタイは親戚のシスターがなんかだったんですけど、まあ、それよりはずっと日本の自分の知ってる人が横にいてですね、非常にパパさん自身もこのリラックスして日本の滞在がまあできたということなんですが、まあレンゾシムさんと同じ共同体に住んでるので、まあ、こぼれ話をいっぱい聞かせてもらってですけれども、まあ隣にですね4日間おられて、まあとにかく総理大臣とか天皇陛下の話は一度も出なかった。あるいは何かこう政府の高官とかこうイベントの話とか全く何も、2人同士で移動し、まあ、2人だけじゃないですけど移動されてて、彼が航路に配ってたのは若者の集いで出会った若者のことで、被災者の人、原爆の被害者で、その一人一人のことをやはり心に留めていて、そういうお話をいつもしてたっていうんですよね。でしかも、まあアルゼンチン出身で日本に来たことがないから、こういう言い方は日本人にとってふさわしいか、この日本の人の受け入れられるかとか、もう細かく彼にですねずっと聞きながら、スピーチとか人と会う時もですね、まあイエス会員とも何人も会いましたけど、彼が一番心を込めて会ったのは明らかに病人のシムさんですね。一番時間使って一人一人に、だ本当何を大切に、まあ、神の栄光って一体本当に、まあ、何なのかということだと思いますけども、むしろイエス様が誕生したその貧しさや弱さや小ささの中で、思わず羊飼いたちが自分の持っているものを分かち合ったでしょう。で東方の三博士はもっと大きなプレゼントしましたが、でもそこにある心のつながり、お互い助け合う温かな気持ち、そういうものがやはり私たちの、あるいはここで言っている私たちが見たという栄光でしょう。 私たちってついついこの世のことにとらわれていますから、仕事がうまくいかないとか、お金がなくなったとかですね、なんか感覚でいろいろ心配をしますが、でも私たちが本当に見なきゃならないのは、神の目から見て尊い本当の神の栄光を見ることができるか、あるいはそれを私たちがこう生きていくというかですね、作り出していくかということでしょう。まあ、若者の集いの時でも、彼が一番時間を割いたのは明らかに一番苦しい分かち合いをした青年ですよね。その青年に一番たくさん返答して、一番時間を使って、もう明らかですね、このパワー様の優先順位があまりにクリア、イエス様が大切にしている順番をそのまま大切にしているわけですから。日本に来る前、タイでミサがあったんですけど、タイのミサは、まあ、YouTube で見たんですけど、ものすごいゴージャスだったんですよね。金キラ金の金色がいっぱい でこの踊りとか歌がすごい長く、こう奉納行列100人ぐらいだったんですけど、日本は4人だけでしたけどね。まあ、向こうの議店長が、まあ、ローニーという議店長が、奉納4人だけですかとか言って驚いたんですけど、タイは100人ぐらいの人が次から次へと贈り物を持ってきたり、セーターヘイラの後、ものすごい長いダンスが、100人か200人ぐらいのダンスだ。パパ様何の興味もなかったんですよね。一瞬嫌そうな顔が映ってつまり、そう、踊りとかダンスとかそんなのを見ること全く興味がない、あれ肩書きとか全く興味がない、一人一人と出会って、特に苦しんでいる方と一人一人出会って大切にする気持ち、でもそこにこそ恵みと真実があるでしょう。でイエス様がまさしく弱さと貧しさの中で生まれたからこそ、周りの人は何とかしなきゃならないと思って、いろいろ羊飼いとか三博士とか、まあ宿屋の人も悪いと思って何か持っていたかもしれない。そこに恵みと真実がやはり生まれたということでしょう。最初から豪華なところで生まれてたら、そのような温かな助け合いの気持ちは、まあ、生まれない。立派な人が来て表敬訪問するだけで、まあ、終わったでしょうけれども、このような神の栄光を大切にしたいと思います。で、それは見出さないと見出せないことだと思いますね。実際のところ、ついでに言うと、ちょっと私手話をするので、手話で栄光ってこうやるんですね。この下から上にこうやるんです。この幕が開くみたいな、だからやっぱ閉じてるんですよ。だから日頃見えないんだけど、時々ピュッと開いて、神の恵みの世界が私たちは垣間見ることができる。羊飼いたちは垣間見せてもらったんですよね。天使の大軍団の歌を、ちょろっとだけですけど、どんなにそれが素晴らしいものであったのか。でも日頃はそれは私たちに隠されてるでしょう。私たちに与えられているのは、実際この解剖家に寝てる赤ちゃんのような小さな印しか、まあちょっとパパさんのミサとか特別ね、大きな印でしたけど、でもこの1年の終わりですから、やっぱりこの1年振り返りましょう。どういう印が私たちに与えられたのか。お恵みの印もあるでしょうし、辛かったこと、何かうまくいかなかったこともあるでしょう。でもそういう貧しさとか弱さの中でこそ、栄光、本当の栄光につながる希望の印があるということですよね。その神の栄光を私たちが育てるっていうんですかね、助け合いながら作り出すというか、それは小さな幼子を、まあ、私たちが育てていくということかもしれない。まあ、そのようなですね、神の栄光をこう目指しながら、見出しながら、育てながら、このイエス様の誕生とともに歩んでいけるようにですね、互いに祈りたいと思います。